今朝、私たちに与えられております新約聖書の御言葉を朗読いたします。ルカによる福音書第11章14節から23節です。ルカによる福音書第11章14節から、イエスは悪霊を追い出しておられたが、それは口を聞けなくする悪霊であった。悪霊が出ていくと、口の聞けない人が物を言い始めたので、群衆は驚嘆した。しかし中には、あの男は悪霊の頭、ゼルブベルの力で悪霊を追い出しているというものや、イエスを試そうとして天からの印を求める者がいた。しかし、イエスは彼らの心を見抜いて言われた。内輪で争えば、どんな国でも荒れ果て、家は重なり合って倒れてしまう。あなたたちは、私がベルゼブルの力で悪霊を追い出していると言うけれども、サタンが内輪もめすれば、どうしてその国は成り立っていくだろうか。私がゼルベブルの力で悪霊を追い出すのなら、あなたたちの仲間は何の力で追い出すのか。だから彼ら自身があなたたちを裁くものとなる。しかし、私が神の指で悪霊を追い出しているのであれば、神の国はあなたたちのところに来ているのだ。強い人が武装して自分の屋敷を守っているときには、その持ち物は安全である。しかし、もっと強い者が襲ってきて、この人に勝つと、頼みの武具をすべて奪い取り、分取り品を分配する。私に味方しない者は私に敵対し、私と一緒に集めない者は散らしている。以上であります。今朝も敬愛する皆様と共に主に礼拝を捧げられます幸いを心から主に感謝いたします。ご一緒にルカによる福音書を読み進めています。以前に申し上げましたが、ルカによる福音書はイエス様の公のお働きを三部構成で記しており、まず第一部が4章14節から、ここではガリラヤでの伝道、そして9章51節からがエルサレムへの旅路、そして19章28節からがエルサレムでのお働きと十字架と復活、昇天となっています。そして今日の箇所も含めたエルサレムへの旅路は明確に十字架への旅路と位置づけられています。9章51節にはこう記されています。イエスは天に上げられる時期が近づくとエルサレムに向かう決意を固められたと。こうしてイエス様は十字架に向かって歩まれます。そして誠の救い主として神の御心を示し、すべての人の罪をあがなうお方として十字架につくことを明らかにする、その宣教の御業とともに、そのことをご自身が復活し昇天された後、イエス様がなされた宣教の業をその弟子たちが継いでいくために、弟子たちを教え訓練し祈りを与えられる、そういった教育の技を施されながらこの旅路をイエス様は歩んでおられます。イエス様は弟子たちに神の国が近づいたと宣教するようにご命令され、病を癒し悪霊を追い出す権能をお授けになりました。そして祈りの言葉を教えられた、これが今日のところまでの概要 となります。さて、イエス様の旅路にはそれを邪魔しようとする存在がいました。イエス様の敵といえば悪霊やサタンが思いつきますが、やはり出てきます。悪霊やサタン、まあ、悪魔は確かにイエス様に敵対する存在、そして人をイエス様から引き離し自分のものとしようとする、そういう存在です。今日の23節の言葉を用いるならば、イエス様に敵対し散らす、そういう存在です。しかし人に対しては強力で抗うことができない存在ですが、イエス様を前にしますと彼らはなすすべもなく追い払われる、そういう存在でもあります。その意味で彼らはイエス様の偉大さを自らの敗北で証しする存在と言ってもよいでしょう。今日の箇所でにも人の口を聞けなくする悪霊が登場します。人を支配し語る自由を与えない、そういう悪霊です。そしてその悪霊の支配下にあって語ることも許されない哀れな人がいました。その人から悪霊をイエス様が追い出されたことから今日の出来事が始まります。イエス様が口を聞けなくする悪霊を追い出されたので、口の聞けなかった人が物を言い始めることができました。彼は自由になったのです。ここでのイエス様の御業は解放者としての救い主の姿を表しています。このことを十字架と合わせて捉えるならば、イエス様が十字架に疲れ死なれることによって人の罪をあがない取ってくださり、人を罪から解放してくださるお方であることを今日の箇所は証ししています。群衆はこの出来事に驚きましたが、その中にイエス様に敵対し批判する者たちがいました。今日の箇所には彼らの2つの批判の言葉が記されています。1つが5節、あの男は悪霊の頭ゼルベブルの力で悪霊を追い出していると。つまりイエス様の御業は悪霊の頭の力によるのだ、イエス様は悪魔の側のものだという批判です。そしてもう一つの批判が続く6節、イエスを試そうとして天からの印を求める者がいたというものでした。この天からの印につきましては、続く29節から32節で論じられていますので、次回触れたいと思います。さて、イエス様は悪霊の頭の力で悪霊を追い出しているのだという批判に対して、イエス様の反論は明確です。二つの点から反論されていますが、第一が17節18節で言われていることです。ゼルベブルという悪霊の頭によって悪霊を追い出しているのであれば、それはサタンの国の内輪もめであって、そんなことでは国は成り立たない、こう言われたのであります。ここでのこのゼルベブルというのは、ベールゼブール、あるいはバールゼブールという言葉で、大きな邸宅の主という意味であります。続く21節のこの屋敷の例えがこの後出てきますけれども、この名前から来ていると思います。このように当時のユダヤ教の考えでは、サタンにも国あるいは支配領域があって、サタンあるいはゼルベブルを主人にして悪霊が召使いのように働くという、このようなピラミッド構造を持っていると考えられていました。 しかし悪霊がサタンの意志を汲んで一生懸命人を支配し、神様から引き離そうとしているのに、それをやめさせて追い出したりしたら、それではサタンの国は混乱し倒れてしまう。そんなことはありえないというのがイエス様の反論です。反論の第2が19節に記されています。私がゼルベブルの力で悪霊を追い出すのなら、あなたたちの仲間は何の力で追い出すのか。だから彼ら自身があなたたちを裁くものとなる。つまり、私が行っている悪霊追い出しをゼルベブルによるというのであれば、ユダヤ教の仲間で同じように悪霊追い出しをしている者に対しても、やはり同じようにそれもゼルベブルというによるというのか。そんなことを言えば、その仲間からあなたは神の力を否定していると裁かれることになるだろう。だからあなたの批判は不当、的外れである。これがイエス様の反論の第2です。このようにイエス様はベルゼブルによるという批判に明瞭に反論されたわけですが、それがイエス様の一番おっしゃりたいことではありません。イエス様は私たちの目と思いを神様の力に向けようさせようとこう言われます。しかし、私が神の指で悪霊を追い出しているのであれば、神の国はあなたたちのところに来ているのだという言葉です。これが今日の箇所の中心になります。神の指でという表現は大変珍しい表現です。新約聖書にはここ以外には出てきません。旧約聖書でも出エジプト記でモーセが神の力によって奇跡を行ったことに対して、エジプトの魔術師たちがこれは神の指の働きですと言ったこと、そして十回を石の板に記されたところで神の指で記された二枚の石の板をモーセにお授けになったと言われているところ、そして詩編八編で月や星の配置のことをあなた、つまり神様の指の技と呼んでいるところの三箇所ぐらいです。つまり天地創造の御業、神の御旨である律法を教えられる御業、そして奇跡の御業を聖書は神の指でなされる神の御業と言っています。ですからイエス様はここでこう言われているわけです。私は神の指、つまり神の御業として神の力によって人から悪霊を追い出しているのであれば、そして実際そうですけれども、そしてそのことを認めるのであれば、神の国はあなた方のところに来ている、あなた方は神の国に入ることができるのだ、こうイエス様は宣言なさっておられるのであります。続く21節21節はこのことを解説する例えになっています。強い人が武装して自分の屋敷を守っているときにはその持ち物は安全である。しかしもっと強い者が襲ってきてこの人に勝つと、頼みの武具をすべて奪い取り、分取り品を分配する。自分の屋敷を守る強い人とは、先ほど申しましたようにゼルベブル、サタンのことです。サタンが完全武装した軍隊で守っているとき、彼の屋敷は彼のものです。しかしもっと強い者、ここではイエス様のことです。イエス様が来られたなら、サタンは武装を解除して全てを明け渡さなくてはなりません。そしてイエス様がサタンに勝利したら、彼のものとされていたもの、つまりサタンに囚われていた人たちは分取り品、つまりイエス様のものになる、こう言われているわけです。 悪霊追い出しのイエス様の御業は、神の力による人の解放の御業なのだ。人を悪の力から解放し、神のもの、イエス様のものとしてくださる救いの御業なのだと教えておられます。そして今や神の支配、神の国は来ており、イエス様を通してあなた方は神の国に入り、神の民とされる時が来たのだ。こう告げておられるのであります。イエス様が言われる神の国は来ているという言葉は、まさに私たちに対する解放の宣言なのであります。その宣言とともに、イエス様はそこに集っている人たちに向けて、そして全人類に向けてこう言われます。私に味方しない者は、私に敵対し、私と一緒に集めないものは散らしていると。先ほど申しましたように、イエス様に敵対する存在、イエス様の民を散らす存在はサタンのことですね。しかしここでは、私に味方しないもの、私と一緒に集めないものは、サタンに組みする者、サタンと同じようにイエス様に敵対し、サタンの手先のようにしてイエス様の民を散らすものだと言われています。このことは状況を思い浮かべるとで考えるとよくわかるのではないでしょうか。イエス様が神の力でサタンの支配から人類を解放されました。不自由な霊で縛っていた人を自由にされたのであります。しかし、あたかも自分の力で自由を得たように振る舞って、イエス様を解放者、救い主として認めることをしない者たちは、イエス様の味方でしょうか。違いますね。またイエス様が解放した者たちを神の民として招き、神の国に入るように告げておられるのに反抗して、元いたところが良かった。サタンの支配下では食べたいだけ食べ、飲みたいだけ飲み、神様の御心など関係なしに自分のしたいように行い、強い者が弱い者を虐げても誰も何も言わず、欲しいものを欲しいだけ自分の力で得てきたではないか。このように人々を再びサタンの支配下に入るようにそそのかしていたら、その者たちはどちらの味方でしょうか。明らかにサタンの味方ですね。さらにはイエス様が解放してくださり招いてくださっているのに、別に反対とか妨害をするわけではないですが、腕をこまねいてただ見ている、傍観している、中立であるということ自体が、実は敵に回ることと等しいのだ、とも言われているのであります。この言葉には、イエス様が心から、真実に、解放した者たちを、ご自身の祝福された神の国に招いておられる、その真剣な気持ちが現れている、そういう言葉です。救おうと解放した者を再びサタンの囚われにすること、そして滅びに至ることに対して真剣に説得しようとしない友人、親はいるでしょうか。決していないでしょう。イエス様はこの御業を、この救いの御業を、解放の御業をご自身の命をもってなそうとされているのであります。そうですね、十字架でご自身の命を与えてこの救いの御業をなそうとされている、そしてなされたのであります。まさに命を懸けた救いの業をなそうとしておられます。だからイエス様を救い主と信じ、イエス様と共に 神の民を集める働きを行おう。共に私と歩もう。共に神の御業に励もう。このようにイエス様が真剣に招いておられる。この最後の言葉はそういう言葉なのであります。十字架にかかろうと旅をされているイエス様が私たち一人一人に声をかけてくださり、神の国の民となるように真剣に招いておられます。罪に縛られ自分を主として歩んでいた私たちに、ご自身の十字架の贖いによって神の民としてくださり、イエス様と共に歩む祝福をたくさん用意して招いておられます。この招きに応えて今週もイエス様と共に歩んでいきたいと願います。そしてイエス様のたくさんの恵みと祝福をいただいて、喜びと賛美に満ちた一週間をご一緒に歩んでまいりたい、そのように祈っております。祈りを捧げます。私たちの解放者であられ、誠の命を与えてくださる救い主、主イエス・キリストの父なる御神様、あなたの尊い御名を心より賛美いたします。主よ、私たちは、あなたを信じることなく、自らの思いに縛られ、また自らの罪に縛られていたものでありますが、十字架についてくださり、その血潮をもって私たちの罪を許し、あなたのものとして贖い取ってくださいました。今や私たちはあなたのものとされている、その恵みを覚えて心から感謝いたします。それでもなおあなたの御心を忘れ、またあなたの恵みから目をそらして歩みやすい私たちでありますが、あなたはいつもイエス様の御言葉を通して、聖書の御言葉を通して、私たちをあなたの御心へと引き戻してくださり、あなたの恵みを満たし、あなたと共に生きる喜びを再び与えてくださいます。本当にありがとうございます。どうぞ私たちの歩みを清め、あなたと共に歩んでいく意志を新たにしてください。そして、私たちの力ではなく、聖霊によって導かれ、またイエス様の励ましの御言葉を通して、私たちがいつも喜んで歩んでいくことができますように、どうぞ導いてください。このように対してイエス様は、私と共に歩めと招いておられます。どうぞ私たちの愛する人たち、また周りにいるお一人お一人にも、この喜びの福音を届けていくことができますように、そしてイエス様があなたを招いておられます、祝福をもって招いておられますと、そのことを伝えていくことができますように、どうぞ私たちの小さな技をも用いてください。このお祈りを私たちの主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。